尊内美術の時間。美術をちょっと身近に感じられるポッドキャスト番組、尊内美術の時間。第71回は田中義郎こと千利休について。尊内プロジェクトらちがお送りいたします。私がポッドキャストで番組を始めてからだいたい2ヶ月ぐらい経ちました。第60回から始めてますけどね。60回から4回では、西洋美術史をダイジェストにお話をして、で70回で日本美術史ダイジェストをやりました。でその間では脱線もしながらですけど、まあ、ちょこちょこと一人の画家にフォーカスして番組を展開しています。ポッドキャストでは、歴史をベースに、でオーディオブック .jp ではそれにプラスもうちょっと込み入った話をしています。でそんな中で今回は千利休です。まあ、千利休って言ったら、信長の御左衆、信長のそばにいたお茶の先生で、秀吉に後で切腹を命じられるっていう人なんですけど、まあ、特別絵を描きましたとかそういう人ではなくって、まあ、お茶の先生、わび茶というものを完成させた人です。まあ、その考え方が当時のすごい新しい考え方になって、で茶道の世界では、宗益ブーム、宗益っていうのは利休が利休って名乗る前の名前なんですけど、宗益ブームが起こって、現在でも代々脈々とつながっている茶道の一派になります。でこの番組は尊内美術の時間と言いますから、美術についてお話をするんですけど、今回利休をやるので結構イレギュラーな回になるかなと思います。だけど利休っていうのはアーティストではないけど、ディレクターとかキュレーターとかっていう存在に、芸術的観点からすると置き換えられるかなと思っています。西洋ではルネサンスの頃に職人だった人を芸術家っていう風に転換していったからこそ、その現在アートとかデザインとかっていうものの基盤ができて、で独特の芸術家っていう独特の地位を、高めていって作っていったっていう歴史があるんですけど、日本美術においてはその職人が貫いちゃったので、要するにそう職人から芸術家っていう起点、切り返すタイミングがなくって、そのまま貫いちゃったんですね。その代わりに利休みたいなキュレーションをしてくれる人、職人の人たち、クラフトをやっている人たちをちゃんとまとめて、トータルコーディネートをしてくれる人たちっていうのが安土とか江戸とかの時代にどんどん登場してきます。それが、茶道の世界とか、こう芸能の世界にこう現れてくるので、今回利休を取り上げたら日本美術っていうものがどういう全体像を持っているのかなっていうのがちょっとお伝えできるかなと思ってお話をしていきます。で、あと11月に利休をやりたかったんですよ。というのは、茶道の世界で11月ってとっても大切な時期なんですね。お正月と言われるぐらい、茶道の世界でお正月と言われるような月になります。なので、お茶にゆかりのある、もう宗益お家元ですから、をやりたいと思います。なので、今回お話しするポイントは3つです。1つ目に、なぜ茶道が、11月が大切なのか、茶道の世界でなぜ11月っていうのが大切な時期なのか、これを、踏まえると茶道ってどういう仕組みなのか、まあ茶道やってない人にとってはもう未知の世界だと思うので、まあ利休を説明する前にね、どうしても茶道ってどういうものなのかっていうところをお話ししていきたいので、1個目は11月なんで大事なのかを話をします。で2つ目が、利休ダイジェストです。信長のおそばに入れた経緯とか、なんで切腹を命じられたのかっていうところのこう歴史的背景をちょっとさらっとやっていきます。で3つ目はオーディオブック .jp 限定配信にしますけど、利休の芸術的業績、まあ、わび茶がブームになった背景とか、あとは切腹を命じられる原因にもなったような、 それまでどういう派閥があってどういうものが、すごいとされていたのに利休がどうしたのかっていうところをちょっと話をしていきます。で、今回の配信ではaudiobook.jp の方でおまけをつけようかなと思います。ちょっとご紹介したい人がいるのでお呼びしております。なのでaudiobook.jp の方はおまけもぜひお楽しみください。私たちはそんないプロジェクトというこうチームでやっているので、その中で番組を持っていないメンバーがいるんですね。なので番組を持っていないと audiobook.jp ではお目にかかる、お耳にかかることはないかなと思ったので、ちょっと今回呼んでおります。なので audiobook.jp でお聞きの方はぜひ最後までお楽しみください。ということで、そろそろ、本題に入っていきます。じゃあ一つ目ですね。なんで茶道の世界で11月が大切なのか。まあ、茶道をやっていない方にとっては茶道ってすごく未知の世界でよくわからないっていう感じだと思うんですけど、まあ、なんかあるじゃないですか、お茶碗を回しましょうとか、なんかあの苦い抹茶を飲む感じ、先にお菓子を食べてみたいな、あれってすごい細かくてめちゃめちゃめんどくさいんですね。まあ、とはいえ 2,3 回やったら覚えるだろうって思うじゃないですか。でもあの、まあ、手さばきっていうのは道具が変わると扱い方が変わるんですよ。なんか例えばこう深茶碗、こうコポッとしたお茶碗だったらこうやって手を構えましょうとか、平茶碗ぺったんこなお茶碗だったら上から押さえるように手を添えましょうとかっていう、こう道具が一個一個違うと、作法の仕方が変わるんですね。で、道具っていうのは季節によって変えるんですよ。もっと言うと何月にお茶会をするかによって、まあ、例えば9月だったらお月見の月だからお月様が書いてあるようなお茶碗を選ぶとか、春だったら桜がちょっと想像できるような色合いの、お道具を使うだとか、そうやって、道具の違いによって季節感を出したり、床の間のしつらえを変えたりとかして、すごく季節を大事にするんですね。で、季節を大事にするからこそお道具が変わる。お道具が変わると、さばき方が変わる。っていうと、さばき方が違うと、この月のこのお道具の場合はこうやって、手習いをしましょうとかっていうのを一個一個覚えなくちゃいけないんですね。まあ、だからこそ茶道っていうのは、すごくクローズドな世界にしてあるんですね。で、もちろん格上のお客様が来たら格上のすごい高いお道具をしつらえたりとか、初心者の方が来るともうちょっと気軽なお茶碗を使ったりだとか、そういうお客様によってもお道具を変える、季節によってもお道具を変える、その分さばき方が違うっていう、すごく細かいようにしてあるんですね。そういう文化の作り方、伝統の作り方っていうのが、日本文化がもともと持っていた、ブランドの作り方になります。だから、今でもファッションブランドとか、企業のブランドとかあるじゃないですか。で、それはブランドっていう言葉を使っているけど、日本人がなんとなく根付いているブランドの作り方とその本場のブランドの作り方っていうのがちょっと違うので、まあ、デザイナーとしてはそれで美味しい部分とちょっとなって思う部分があるんですよね。まあ、そんなこんなで、茶道っていうのはすごくクローズドな世界にするためにたしなみを深める工夫があちこちにされています。で、そんな中、10月と11月っていうのはすごくこうお道具とか使うもの、さらには、作法の仕方っていうのにすごくこう差が出るんですね。10月にあるお作法と11月にあるお作法っていうのはもう全然違ってきます。それは、4月から10月までは風呂の時期 で 11月からは炉の時期って言われるんですね。炉っていうのは何だろう、いろりを想像していただくと分かるんですけど、畳にちょっと畳が1個切ってあって、そこにこう灰があって、お釜があって、そこで煮えて、なんかいろりだったらそこでこうご飯を食べてっていう感じだと思うんですけど、その畳の中にこうなんか切ってあって、灰を敷いといてお湯を沸かすっていうのが炉で、それをやるのが炉の季節と言います。それまで4月から10月まではどっちかというともうちょっと簡易的なやり方で、お茶、お湯を沸かせて、でそれでお茶を立てるんですね。お手前としても炉の方が難しいです。風呂の方が割とこう、なんだろう、もうちょっとこう気軽にできるような感じかなと思います。もし、どこかの施設で茶道が体験できるとかってなったら、風呂のやり方で一年中やっているっていう施設も結構あります。炉はね、あんまりお目にかからないかもしれないです。まあ、ということで1個目をまとめると、なんで11月が大切な時期かというと、そもそもお茶会っていうのは何月にやるかによって道具が変わるし、道具によって、作法が変わる。で、一番変わるのが10月から11月にかけてのところがすごく転換するっていうところなんですね。で、11月の、お作法の仕方の方が結構難しいし、本格的なやり方になるので、11月っていうのはお正月と言われるぐらい大切な月になります。今のが1つ目。2つ目は、利休ダイジェストです。まあ、信長のご詐称になるまでの経緯なんですけど、7歳の頃に茶道を学ぶっていう説が有力なんじゃないかなと言われています。まあ、なので7歳その小学校2年生ぐらいの、まあ、男の子がお茶と、まあ、茶道のお稽古に行くっていう感じですね。で、16歳ではもう16歳でもうすごいんですよ。京都の朝会に、松屋久政っていう人をお茶会に招いていたそうです。招いていたっていうことは主催側ですよね。ということは、その16歳の青年、中学生ぐらいの男の子が自分の主催したお茶会に、なんだろう、会社の社長を招いてるみたいな感じね。もう16歳でベテランの域ですよ。で、この頃にはまあ招いていた側なので、もう空物を所持していたっていう記録もあるんですね。空物っていうのは、唐辛子の唐と書いて空物なんですけど、まあ、中国産のことです。なので、中国産の一級品のお道具を、16歳の男の子が持っているっていうことなんですよね。で、茶道にはそのランクがあって、そのなんだろう、空手とかこう柔道系だったら初段、2段、3段みたいな感じで、まあ、お茶だったら入門小習いから、最後は今准教授かな。まあ、そういうランクがある中で、空物を持っていてお濃茶を担当しているってなると、割ともう中堅かそれ以上かっていうぐらいかなと思います。で、47歳で、尾張の将軍織田信長のお膳にて、薄茶を立てているそうです。この辺が、信長との初対面かなっていうところみたいですね。で、信長も、まあ、織田信長って言ったら日本史ですごい人気のある人物だと思うんですけど、まあ、誰でも知ってる有名人ですよね。まあ、戦争だらけだった時代が後に江戸時代っていうすごい平和な時代になっていく時の境目の人物であって、まあ、楽市楽座とかね、こう新しいイノベーションを積極的に起こしていった人ですよね。で、お茶の理解っていうのもすごい深い人だったみたいで、なんか後に利休に対して、受講香炉をプレゼントしたりとか、まあ茶人に対してものすごく敬意を払っていた っていうエピソードがあるそうです。まあ利休にとってはこれがすごい大きいパトロンになったと思いますし、だからこそこうわびさびっていう新しい、お茶茶道のブームが完成できたんじゃないかなと思います。でこう7歳からお茶を始めて、で16歳には結構上級者になっていって、で47歳ですごいパトロンと出会って、でこうねキャリアを積んでいったわけですけど、信長の次の秀吉に、まあ、最終的には切腹を命じられちゃうんですね。まあこれは、なんで切腹を命じられたかっていうのは諸説あるんですけど、なんだろう、例えば秀吉はこう朝鮮出兵に行ったので、それに反対したなんか文化人としてそれはちょっと良くないんじゃないかって反対した説とか、あとはこう利休がキリシタンだったから切腹をさせたとか、あとはこう娘を秀吉が側室に入れたかったけど利休が拒否したからとか、なんだろう、こう思想の対立、なんか音楽性の違いみたいに聞こえますけど、まあお茶のやり方とか考え方っていうのが対立したから、こう秀吉が怒らせちゃって切腹を命じられたんじゃないかっていう説が、まあいろいろあるみたいです。でこの切腹の経緯が、掘っていくと、結構その時代の日本美術ってどんな感じだったのかなっていう、こう背景が見えてきて面白いかなと思ってちょっと取り上げます。書面上ではこの利休が切腹を命じられた原因っていうのは、不敬罪と死極罪っていうものだそうです。不敬罪って尊敬の敬ね、尊敬してません、敬っていませんっていう罪。まあ、これはどういう内容かというと、大徳寺の山門に利休の木像があったみたいなんですね。でそれがけしからんという罪だそうです。でもう一個の死極罪っていうのは、まあ、死極、私が曲がるって書くんですけど、まあ私利私欲に茶道具を売買していましたっていう、こうとっても横暴なんじゃないか、その売り方は買い方はっていう罪だそうです。でこれだけ聞くと、なんでそんなことで死ななきゃいけないのっていう感じなんですけどね。もう利休って言ったら当時としても有名人ですよ。だって創液ブームっていうね、こうお茶道の中の一つのブームっていうのがその当時大流行しちゃって、それが現在でも脈々と続いているぐらいのブームを起こしちゃったわけですから、わび茶っていうね、そんな人がその木像を建てたとか、お茶道具の売買がちょっと利子が高いんじゃないかっていうぐらいのやり方で、いや死ぬまで行くみたいな感じで調べていくと、この不敬罪と死極罪っていうのは、なんだろう、結構取ってつけたみたいな罪状だったみたいで、背景には封建制度と、反利休派っていう存在が結構影響しているみたいです。封建制度は、まあ、後のね江戸時代の、徳川家光三代将軍が、まあ、完成させていったんですけど、この利休の時代から封建制度、こう身分制度っていうのが結構根付いてきてたみたいです。で千利休っていうのはそもそも一介の商人なんですよ。その堺っていう地域の、まあ、初任上がりの茶人であるっていうことで、まあ身分格差の時代からすると、その一介の町人、一介の商人と将軍様っていうのが対等に話をするっていうのはけしからんっていう感じだったみたいです。まあ西洋ではね、こう、まあ、何回も言ってますけど、ルネサンスの時に職人から芸術家っていうのにこう職業を置き換えていった時に、もう芸術家っていう職業をすごく地位の高いものにしていったんですけど、なかなか利休の時は、まあ有名な茶人といっても別にお前は商人だろうと、 う感じでこう反発を食らったみたいです。でそういう時に、まあ、茶道具の、まあ、利休は目利きでもあったので、こう伝統のある茶道具を安く仕入れて、新しいその当時新しい、陶器とかっていうものには結構値をすごいつけてで売ってたりとかっていうことをあんまりよく思わない人もいたみたいです。で、まあ封建制度ともう一個反利休派の存在っていうのは大きかったみたいです。まあ利休っていうのはその侘び茶を完成させたと言いましたけど、その利休が侘び茶を完成させる前はどっちかっていうとブーム的には書院、あの豪華な失礼をするっていう方がブームだったみたいなんですね。なので例えばこう天目茶碗とか青磁とかっていう陶器がすごく重宝されるような、一派があったみたいなんですね。でもその利休が侘び茶もう質素な感じでこう失礼ていきましょうっていうのがもう一大ブームになっちゃったので、それまでその書院みたいな豪華絢爛なこう派閥だった茶人とか、あとはそれを作ってた人ね、その職人さんがもう大打撃を食らったわけですよ。だってもう今までこうバンバンバンバン売れてたものとか、バンバンこうお茶会やってた人たちっていうのがこう利休のせいでもうからっきし何もなくなっちゃったわけなんですね。なので反利休派っていうのがふつふつと出てくるわけです。で信長は割とイノベーターなのですごい受け入れてくれてたんですけど、信長が亡くなった後に秀吉にこう耳打ちして、いやー利休ってこうやってこう私利私欲にこうお茶道具とかこう売買してるらしいっすよみたいな、こう変な噂を立てるような人たちがいたりとか、こう秀吉のそばにね、まあね、茶道とはいえ今の時代はね結構身分格差とか身分制度とか大事にする感じじゃないですかみたいな人たちがこう秀吉の周りにいて、ふむふむそうだなって言って、まあ結局それで切腹を命じられるようになっちゃったみたいです。本当は秀吉は卓刑、まあ、貼り付けの刑にさせたかったみたいなんですけど、まあそこまではってこう大名様とかに言われちゃったみたいで、まあ武士のように一介の町人なんですけど、まあ、切腹を命じたそうなんです。でここでなんか面白いなって思ったところは、偉大な文化人だったとしても、もう千利休ってこう教科書に歴史の教科書に載るぐらい有名な文化人だったとしても、結局は一介の商人ですよねあなたって言われちゃったところなんですね。まあこれは時代も時代であったと思うんですけど、芸術家がなかなか地位を認められなかったっていうところがあると思うんですね。で、あの同時期同じぐらいの時期に、まあ、西洋ではちゃんと地位を獲得できたけど、私たちの国はなかなかそこができなかったと。まあ狩野派とかと違って、まあ、下克上っていうのはなかなかできなかったのかなっていうのが、ちょっとこの切腹でね面白いところなのかなと思います。まあ利休のイノベーションも、まあ、一代でやっちゃったので、それがこう反感を買っちゃったのかなとも思うんですけどね。これが2個目の利休ダイジェストでした。一介の商人が天下の将軍様に認められ、しかし後に切腹させられるとい こう運命をたどっていきました。いかがだったでしょうか。普段はエンディングをやって終わるんですけど、今回は、audiobook.jp でおまけもつけて配信しようかなと思っています。 私たち村内プロジェクトというチームでやっているんですけど、そのプロジェクトを裏で支えているゆうなさんという方を今回はお招きしています。まあ、オーディオブックだけで聞いていると、あるいはポッドキャストでも最近聞き始めましたよっていう方にとっては、ご存知ない方もいるかなと思って、ぜひねご紹介したくて呼んでいます。で、村内プロジェクトのウェブサイトにてブログをやっている方です。ウェブサイトでは主にその過去回のストックとか、昔配信していた番組のストックとして使っているんですけど、まあそれだけだとね、ちょっと寂しいなっていうことで、まあブログをね定期的に書いていただいている方がいます。まあブログ目当てにそのウェブサイトに来てくれるリスナーさんもいるみたいで、本当にありがとうございます。というわけで、そんなブログ、村内ブログを担当しているゆうなさんをお招きしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ゆうなです。
はい、audiobook.jp ではゆうなさんは初めてですよね。
はい、初めてです。
ポッドキャストでは、昔この村内美術の時間でも、来ていただいたことはありますけど、その時はね、タコライスについて、
そうです、
ね、話したりとかされてましたね。
語った思い出があります。
簡単に自己紹介とかしていただけますか。
はい、村内プロジェクトのウェブサイトの方で毎週ブログを書かせてもらっています。ゆうなです。よろしくお願いします。
はい、ゆうなさんは今沖縄に住んでるんですよね。
はい、沖縄生まれ沖縄育ちです。今も住んでます。
沖縄から出たことないんですか。
そうですね、ないです。
お、私は静岡に住んでいて、でゆうなさんは沖縄に住んでいるんですけど、まあ村内プロジェクトはね、仙台の方もいるし千葉の方もいるし、っていう感じなんですけど、まあわちゃわちゃと番組を配信しているわけなんですけど、
はい、
今回の村内美術の時間はいつもの毛色と変えまして、 audiobook.jp さんの方でおまけコーナーとしてね、ゆうなさんとわちゃわちゃとしようかなと思っています。まあ、audiobook.jp では初めましてなので、そのゆうなさんのご紹介も兼ねて、こういう方なんだよっていう感じ、まあこれきっかけでね、ウェブサイトに来てくださる方が増えたらいいなと思ってるのと、ゆうなさんファンが増えたらいいなと思っています。ポッドキャストで今まで聞いてくださった方も、ゆうなさんファンはぜひ audiobook.jp でおまけ聞いてみてください。
聞いてください。
はい、でもしこのおまけコーナーを聞いた方でゆうなさんにね、ぜひメールしたいよっていう方がいたらメールくださいね。ゆうなさんに目を通してもらいますね。
はい、
そのメールアドレスはart@0438.jp art@0438.jp です。また村内と名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、村内理科の時間 B、 村内雑貨店と3番組ありまして、村内プロジェクトというグループでお送りしております。で、村内プロジェクトには先ほども言いましたけどウェブサイトがありまして、ブログをやっていたり過去の配信を聞くことができますので、ぜひチェックしてみてください。じゃあこんな感じで終わろうかな。村内美術の時間、お送りいたしましたのはラチと
ゆうなでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。